聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書の第4章の18節からお読みいたします。新約聖書の5ページ、マタイによる福音書第4章の18節以下。イエスはガリア湖のほとりを歩いておられた時、2人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。以上です。私たちはこの世界の中でですね、何をですね拾って、何をですね捨てているかというふうに考えることもあります。最近ではですね、断捨離というふうに言われまして、自分の人生をですね、まとめるときに、今持っているものをですね、整理して捨てていきましょうという、そういうふうなことをですね、聞きます。私たちは持っているものがですね、非常に多いのでですね、捨てるのも大変なことであります。でもどうしても捨てることができないものもあります。実は来週はですね、熊本のですね、阿蘇に行くことにしています。これは熊本地震の復興支援のことでもあります。熊本地震の後にですね、うちの母が住んでいる村も大体8割が全壊しまして、今、復興住宅に住んでおります。その復興住宅のですね、そこのところに毎年ですね、ジャガイモの支援をしております。その支援をですね、来週またしようと思っています。このそこに住んでいる方々は、多くはですね、年を取った一人暮らしのご老人が多いです。実は仮設が建ったところはですね、非常に便利なところでですね、町の方にあり、そしてスーパーも近かったのですが、復興住宅が建った後にですね、実は皆さん帰ってこられました。今住んでいるところは非常に不便で、スーパーも何もなくですね、週に1回生協の配達があるだけという、そのようなですね、ところにですね、一人暮らしのお年寄りたちが実は住んでおられます。なぜですね、仮設があったところのですね、ところにとどまったり、また便利なところにとどまれなかったかというと、きっとお年寄りたちはふるさとを捨てることができなかったんだというふうに思います。ふるさとの何を捨てることができなかったんだろうと思います。家とかすべて全壊してもうないわけですから、しかしふるさとを捨てることができなかった、自分がですね、生きている証、生きてきた証、またそこに自分のですね、生活があり命があった、その場所を実は捨てることができないんだろうなと思います。だからこそですね、それを知っている者がですね、やっぱり支援をしていきたいなというふうに思って来週行ってきます。私たちは捨てられないものっていうのがあります。どうしたらですね、それを捨てて全て神様に委ねることができるかな、そんなことをですね、今日の聖書を読みながら思うのです。今日はイエス様はガリラのほとりを歩いている時に2人の漁師ペテロとアンデレを見かけられます。そして私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われて弟子として、実は召されています。その時に聖書はこういうふうに書いてあります。二人はすぐ網を捨てて従った。二人はすぐに網を捨てて従った。これすごいことだなと思います。漁師というのは、網というのは命ぐらい大切なものです。自分の生活の糧でありますし、自分が生きてきた誇りでもありますし、また自分の職業を捨てるということ、それ以上に網を捨てるということは、これまでの人生をすべて捨てるということかもしれません。しかし二人はすぐに網を捨てて従ったと聖書は書いてあります。どうしてですね、彼らはですね、網を捨ててすぐに従うことができたのか。それはイエス様がお招きになったからです。イエス様が招かれたからです。イエス様は神様ですから、神様が招かれた時に全てを捨てて従うことができた。相手が誰であるかということを知って、彼らは全て捨ててイエス様に全て委ねた。 というのが今日の箇所ではないかなというふうに思います。しかしそうは言ってもですね、捨てるってことはですね、大変難しいことです。まあ、そんな時にですね、種田三等家という人の句をですね、読みましたですね。子供がですね、一生懸命ですね、石を拾っているのに種田三等家はですね、気づきます。別に何をするでもなくですね、子供はですね、石を捨てては拾い、石を捨てては拾いしています。まあ、これは遊びの一種だと思いますですね。そしてそれを見ながらですね、きっと種田三等家がですね、こういうふうな句をですね、読んだのだと私は思っています。それは何かというと、秋風の石を拾うという、これはすごいじっくり読むとですね、深い句だなと思います。秋風の石を拾う、禅の お坊さんですからですね、捨てること、捨て去ることが彼にとっての一番の目的であろうと思います。しかしですね、この句を読むと、秋風の石を拾う、秋風っていうのは寂しいですね、情景が思い浮かんできます。その中で石を拾う、別にですね、大した石でもない小石だったと思いますけども、無意識にですね、それを拾ってるということなのでしょう。私たちイエス様にですね、捨てることも拾うこともですね、実は許されているんだなと思います。私たちは捨てるだけではですね、実は自分の人生のバランスを取ることはできません。心のバランスを取ることもできません。捨てて拾う、捨てて拾う、じゃあ何を私たちが拾ってるかっていうと、十字架の主イエス・キリストを拾ってるってことに気がつかなければなりません。私たちは全てを捨ててイエス様に従うということは、全てを捨ててイエス・キリストを私たちの心の中に迎えられる、イエス・キリスト自身を私たちのうちに持つということだというふうに思うのです。イエス様に弟子として召されたペテロとアンデは網を捨てています。しかし大きな決断をしています。二人が召されたのはイエス様、神の呼びかけに対して応えた、ですから神様の召しを拾ったのです。それが彼らの人生のこれからの基本になっていったのではなかろうかと思います。弟子となって働くことも、漁師として働くことも、全ては神様の召し、その中で彼らはイエス様に従うという選択をし、イエス様の十字架を拾われたというのではなかろうかというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ペテロとアンデレは巣網を捨ててイエス様に従っています。どうか私たちもいろいろな私たちを取り巻くものを捨て、そしてイエス・キリスト、イエス様に従うことによって、その十字架を私たちの心に受け入れることができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこにその信者、求道者、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル福音書、谷の幼稚園、そこにその子どもたち、先生、職員を事故や怪我、病気、新型コロナから守ってください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手、救いの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものは、すべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエス・キリストの御名によって祈ります。